今日与えられた聖書箇所にはエマオに向かう二人の弟子たちに復活の主が現れ出会ってくださったことが記されています。はじめの13節にちょうどこの日二人の弟子がエルサレムから60スタディオンを離れたエマオという村へ向かって歩きながらこの一切の出来事について話し合っていたと書いてあります。ここでちょうどこの日とはイエス様が十字架につけられて復活なさった3日目のことです。その日の夕方2人の弟子たちがエルサレムから11キロ離れたエマオへ向かって歩いていました。2人は暗い顔をして歩いていました。なぜならその日の朝驚くべき出来事が起きたからです。十字架で死なれ墓に葬られたイエス様の体がなくなっていました。墓に訪れた女性たちに天使が現れイエスは復活なさったのだと告げました。彼女たちは早速その知らせを弟子たちに伝えます。しかし弟子たちはその知らせを信じることができませんでした。女性たちも弟子たちも不思議に思ったまま家に帰ってしまいます。そして今日の二人の弟子もこれらのことを聞いて一体この出来事はどういうことなのだろうと話し合いつつエマオに帰る途中でした。この時彼らの心の思いを想像してみたいと思います。17節を見ますと二人は暗い顔をして立ち止まったと書いてあります。他の訳では悲しそうな顔をしてと訳されています。ですから自分たちの先生であるイエス様が死んでしまいこれから自分たちは一体どうすればいいんだろう、そのように思い悲しみでいっぱいで心が沈んでいた、そういう心境であったと思います。彼らは希望を失い悲しみに暮れながらエマオへの帰り道を歩いていました。そんな彼らの姿を想像してみますと私たちも人生の歩みの中でたびたびエマオへの道を歩いている時があります。辛いことがあって希望が見えなくなるような時、また心が暗く沈んで自分はどうすればいいのかもがいている時など、そんな時はなかったのでしょうか。そんな時にエマオに向かって逃げたい逃げていきたいという思いはみんなの心の中にあると思います。そのような時にイエス様はご自身が近づいてくださるのです。しかし16節を見ますと2人の目は遮られていてイエスだとは分からなかったと書いてあります。イエスだとは分からなかった、それは復活なさったイエス様でした。復活の主が彼らと一緒に歩いていたのですが彼らにはイエス様だとは分からなかったのです。彼らはずっとイエス様と一緒に生活をしていました。だからイエス様の姿も分かっていたし顔も位置も見ていたはずです。でも分からなかったのです。どうして分からなかったのでしょうか。目が遮られていて分からなかった、何かが妨げとなってイエス様が見えなくなっていたと思います。または思い込みがあったかもしれません。ああイエス様は死んでしまった、ここにはいないんだ、いるはずがないんだ、そんな思い込みがあったかもしれません。あるいは悲しみがあまりにも大きくてイエス様のことを忘れていたかもしれません。心の目が遮られていてイエス様が一緒におられることが分かりませんでした。どうでしょうか。私たちも そういうことがあるように思います。心が本当に暗く沈んでいる時、イエス様がそばにいてくださるということを忘れていることはないでしょうか。心も目も遮られて囚われている現実や自分の心の思いだけを見つめるようになって、そこに自分の目線が、自分の心が止まってしまいます。また逆の場合もあるかもしれません。物事が順調にある時です。その時つい自分の力に頼ってしまい、イエス様なんかいらないと無意識的に思ってしまっていることもあるかもしれません。そんな時でもイエス様は私たちの人生の道を共に歩いてくださいます。二人の弟子たちが暗く沈んだ心でエマオへの道を歩いていた時、イエス様の方から近づいてくださいました。そしてイエス様の方から何を話しているんですかと聞かれます。このようにイエス様は私たちの悩みや暗い顔に関心を持って向こうから近づいていて、そして忍耐強くそこに耳を傾けてくださっている方です。一人ぼっちだと思えるような時があったとしても、そのことを信じたいと思います。さて、イエス様はこの弟子たちと一緒に歩きながら話しかけられました。17節に、歩きながらやり取りしているその話は何のことですかと、こういうイエス様の問いに対して二人の弟子が答えます。19節以下です。ナザレのイエスのことです。この方は神と民全体の前で行いにも言葉にも力のある預言者でした。それなのに私たちの祭司長たちや議員たちは死刑にするため引き渡して十字架につけてしまったのです。私たちはあの方こそイスラエルを解放してくださると望みをかけていました。しかもそのことがあってからもう今日で3日目になります。ところが仲間の婦人たちが私たちを驚かせました。婦人たちは朝早く墓へ行きましたが、遺体を見つけずに戻ってきました。そして天使たちが現れ、イエスは生きておられると告げたというのです。仲間の者が何人か墓へ行ってみたのですが、婦人たちが言った通りで、あの方は見当たりませんでした。このように答えたのです。ここで二人の弟子はイエス様がイスラエルを解放してくださると望みをかけていたとあります。ところが自分たちユダヤ人の指導者たちがイエス様を死刑にするために引き渡し、十字架につけて殺してしまい、その望みは消えてしまったというのです。目の前に復活なさった主イエスが共に歩んでいるのに、自分の思い、自分の経験にとらわれて何も見えていない二人の弟子たちにイエス様はこう言われました。ああ、物分かりが悪く、心が鈍く、預言者たちの言ったことすべてを信じられない者たち。メシアはこういう苦しみを受けて栄光に入るはずだったのではないか。そこでイエス様は、二人の弟子たちの心の鈍さを取り除くために聖書の解き明かしをされました。モーセと全ての預言者から始めて聖書全体にわたりご自分について書かれていることを説明されたのです。こうしてイエス様の話を聞いているうちに、二人の弟子たちの心は静かに燃え始めました。二人はもっとイエス様の話を聞きたいと思うようになりました。そしてエマオの村に近づいていた時に、自分たちの家に泊まってほしいと無理やりに引き止めてイエス様を家に迎え入れました。 イエス様は彼らの家に入って食事を一緒に取ります。30節です。一緒に食事の席に着いた時、イエスはパンを取り、賛美の祈りを唱え、パンを裂いてお渡しになった。これは聖餐の時の仕草であります。パンを裂くというのはイエス様の死を象徴しています。そしてその苦しみと死を示す仕草をした時に、今まで遮られていた二人の目がパッと開くのです。そしてイエス様だと分かりました。しかしイエス様だと分かった時に、今度はイエス様の姿が見えなくなったのです。16節にあるように、イエス様が見えていた時には二人の目は遮られていて、イエス様だとは分からなかったのです。ところが今度イエス様だと分かったら見えなくなったのです。つまりイエス様を直接見ることができなくても、イエス様が一緒におられることが分かったのです。ですからここで弟子たちが本当に分かったのは、イエス様の復活です。そしてイエス様が見えなくても復活の主イエスを信じるようになったのです。私たちもそうであります。今イエス様を直接見ることはできません。でも信じることはできます。見ることもなかったのに、イエス様が私たちの罪のために十字架につけられ、死んで復活なさったことを心から納得して信じることができるのです。そして主イエスは今も生きておられ、私たちの人生と一緒に歩んでくださることを私たちは信じることができるのです。このことを毎週行われる礼拝と、そこで語られる言葉を通して、また聖餐式を通して、私たちは復活のキリスト、そのキリストと出会います。復活の体験を味わうのです。最後の32節に、二人は道で話しておられる時、また聖書を説明してくださった時、私たちの心は燃えていたではないかと語り合ったとあります。復活のイエスに出会って、弟子たちの心は少しずつ変えられていきました。最初はエマオの道を悲しみながら歩いていたのです。暗い気持ちで歩いていたのです。それがイエス様に出会って、イエス様の語りかけを聞いて、私たちの心は燃えていたことに気づいたのです。エマオへの道を歩いていた二人の弟子たちは、イエス様の出会い、心が燃やされました。イエス様は生きておられ、共にいてくださる、そういう希望の火が灯されたのです。そして悲しみから立ち上がることができました。イエス様は今ここにいる私たちの心も燃やしてくださいます。いや、燃やし続けてくださいます。この復活の主に信頼して、そして生きる力をいただいて生きていこうではありませんか。お祈りをいたします。主なる神様、この朝も御言葉を通して語りかけてくださりありがとうございます。また復活の死を見ることができないのに、主イエスが私たちの罪のために十字架で死なれ、三日目に復活され、今も生きて働いておられることを信じる恵みを与えてくださり感謝いたします。また本日聖餐に預かって、そのことを改めて覚え、 復活の主を信じるように導いてくださる恵みに感謝いたします。あなたは私たちが暗く沈んでいる時も私たちのそばに寄り添って私たちの人生を共に歩んでくださいます。どうぞ私たちの心の目を開いてくださり、復活の主イエス・キリストが共にいてくださることを忘れることがないように助け導いてください。私たちの信じる心を燃やし続けてくださいますようにお願いいたします。このひとときを心から感謝して主の御名によってお祈りいたします。アーメン。